ルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたします。この番組では草津市が取り組みを進めている健康都市に関する取り組みやイベントなどの情報を皆様にお伝えすることで、普段の皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと身近に感じてもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。放送は毎月第3水曜日の正午から、再放送は当日の午後8時からと深夜1時から、毎月テーマに沿ってさまざまな取り組みやイベントに関する情報をお届けしております。また第4週の水曜日同時刻からも再放送でお送りしております。また FM 草津のホームページからも過去の放送と合わせてオンデマンド配信を行っておりますので、いつでもどこからでもお聞きいただけます。さて今月のテーマは小中学校体力向上プロジェクトについて、小学校体育連盟から山田俊一さん、立命館大学スポーツ健康科学部から植田健二さん、そして草津市スポーツ保健課から谷口源太さんの3人をお迎えしてお話を伺ってまいります。なお立命館大学スポーツ健康科学部の植田さんは今回リモートでの参加となります。若干音声が乱れるところがありますのでご了承ください。健康都市草津に関わり、草津市の小学校の体育主任で組織されている小学校体育連盟と、草津市の体力向上プロジェクトに大学の有識者として関わっている立命館大学スポーツ健康科学部と、スポーツや学校保健体育を所管するスポーツ保健課から、草津市の体力向上プロジェクトの取り組みを紹介していただきます。山田俊一さん、植田健二さん、谷口源太さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
立命館大学スポーツ健康科学部の植田さんは今回リモートでの参加になります。改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて今日は草津市で運動やスポーツに関わって学校と大学、そして行政が連携して取り組まれている草津市小中学校体力向上プロジェクトを紹介していただけるということで楽しみにしておりました。草津市小中学校体力向上プロジェクトの取り組みの中には、草津市チャレンジタイムという短時間の運動プログラムがあり、前にも谷口さんからお話しいただきましたが、今日は小学校と大学の先生も参加していただけるということで、さらに詳しく教えていただけたらと思います。それでは早速質問ですが、草津市のチャレンジタイムの前にですね、その大元の草津市小中学校体力向上プロジェクトは、いつからどのような経緯で始まったんでしょうか。
はい、ではスポーツ保健課の谷口からお話しさせていただきます。よろしくお願いします。体力向上プロジェクトは平成27年度から平成29年度の3年間が第1期で、平成30年度から令和2年度が第2期になります。なので今年度がちょうど第2期の最終年度になるんですね。平成26、27年度に小学校では体力テストの総合点において全国県の平均点よりも低く、 体力の低下が明らかとなっておりました。逆に中学校においては全国県の平均点よりも高い値となっていまして、
中学校は体力テストの平均点が高かったんですね。それはどうしてなんでしょうか。
はい、これは今まであまり運動してこなかった子どもたちが部活動に入り運動量が増えたことが一つの要因だと考えられます。しかし運動量の増加に伴い運動中の怪我も増えていました。そこで草津市では小中学生の体力向上、スポーツ障害予防、それから教員の指導力の向上、体育の授業の充実を図ることを目的に取り組みを始めたという経緯があるんですね。
なるほど、そうなんですね。では小学生の体力や中学生の怪我は改善されたんでしょうか。
そうなんです。小学生の全国体力テストは毎年5年生で比較するんですけど、男子は過去5年間で体力が上昇傾向にあり、昨年と一昨年度は県と国両方の体力平均を上回っています。小学生の女子は過去5年間で毎年上昇していまして、4年前から県の平均を上回り、昨年度は全国平均まであと 0.09 点まで近づきました。それから中学生の怪我の発生率はと言いますと、立命館大学のトレーナー室設置準備室の岡松先生のスポーツ障害予防講習会を市内の全中学2年生が受講していることもあり、年々減少傾向にあります。
ものすごい効果なんですね。小学生の女子なんて毎年上昇しながら、ほとんど全国平均の点と同じまでに追いついたってことですよね。それからスポーツ障害予防講習会ですけど、しっかり効果が出ているんですね。
そうなんです。またこのプロジェクトを進めるにあたり、子どもたちの体力向上にとって効果のあるもの、教員にとっても役立つものにするために、中学校では先ほど紹介しました岡松先生、小学校では体力向上プロジェクト全体の委員長を歴任していただいている立命館大学スポーツ健康科学部の大友先生、それから本日リモートで参加していただいています植田先生や先生方のゼミ等の関係で学生の方々にもご協力をいただき、データの分析や効果の検証、それから小学校体力向上プロジェクトには授業力向上部と体力向上部の2つの部会があるんですけども、それぞれの部会を進めるにあたってのアドバイスなどを行っていただいております。学校と大学、そして行政が三位一体となって取り組むことで、より効果的に子どもたちの体力向上と運動が好きな子どもの育成を目指しています。
学校と大学、それから行政が三位一体とか、体力向上はもちろんですけど、運動が好きっていいですよね。好きこそものの上手なれと言いますもんね。では今日はその三位一体の3者が揃っているということで、続いて小学校体育連盟を代表して草津小学校の山田さんとリモートで参加していただいている立命館大学スポーツ健康科学部の植田さんにも質問していきたいと思います。それではいよいよ草津市チャレンジタイムについてのご質問ですが、この草津市チャレンジタイムはいつから始まったんでしょうか。
はい、では草津小学校の山田からお話をさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、
草津市チャレンジタイムについては、草津市の体力向上プロジェクトが始まった平成27年、今から約5年前ですけれども、 その翌年の平成28年から草津市の全小学校で体育の授業開始5分間で体力テストに有効な運動種目を実施しています。私は草津市チャレンジタイムが始まった時には山田小学校に勤めていたんですが、最初は手探りで始めていた覚えがあります。体育主任になって3年目なんですけれども、今年度は体力向上部のリーダーを任されているので、草津市の体力をさらに上げていけるように小体連、これは小学校体育連盟の略称なんですけれども、この小体連のメンバーや立命館大学の先生方、市教委の先生たちと考えていけたらなというふうに思っています。
小学校体育連盟のことを小体連って言うんですね。いや、頼もしいですね。学校ではどんなふうに取り組んでいらっしゃるんでしょうか。
はい、低学年では初めてする動きやったりとか、まだ動きを覚えていない子どもたちが多いので、教師がかけて行うことも多いです。ただ中学年や高学年になってくると、子どもたちが運動に慣れてきて、自分たちで時間や回数を測って行うことができるようになったりしてますよ。
そうなんですね。実際に運動している子どもたちはどんな感じですか？
そうですね、1年生の子どもたちは新しい運動を覚えられるので、ワクワクしながら取り組んでいます。2年生から6年生の子どもたちは運動に慣れているので、準備体操や準備運動の一部として当たり前のようにしていますよ。私の昨年のクラスでは体育係の子どもたちがチャレンジタイムの内容を覚えていて、準備体操も含めて自分たちで行うようになりました。
すごいですね。子どもたちだけでも進めることができるんですね。
そうなんです。
子どもたちは体力が向上したと感じているんですかね？
そうですね、子どもたちの様子を見ていると、はい、チャレンジタイムが終わっても息切れをしていない子たちがいたりとか、うん、疲れていてもすぐに調子が戻ったりとか、体力がついた様子がたくさん見れました。実感しているのか気になって3学期に子どもたちに聞いてみたんですね、
はい、
するとまだまだできるよとか、楽になったと答えてくれた子どもたちがたくさんいました。中にはもっとたくさんやろうよとか、時間を伸ばしてみたいなって言ってる子もいましたね。
すごいですね。子どもたちも実感しているんですね。
そうなんです。
ぜひ草津市の子どもたちのために頑張ってください。
はい、
あと体力テストに有効な運動種目ということなんですが、どのように有効だと判断されるんでしょうか？
はい、ではその質問には立命館大学スポーツ健康科学部の上田の方からお答えいたします。私はこの体力向上プロジェクトが始まった頃から関わらせてもらっていまして、特に草津市チャレンジタイム、これはもう歴代の草津市の小学校体育主任の先生方と非常に密な連携をしながら、本当にまさにゼロから考えるというところから見させてもらってきました。その当時はですね、草津市で新しい運動プログラムを作るぞっていう、ね、非常に熱い意気込みが感じられておりまして、私もワクワクしながら関わらせてもらっていたこと、今でもはっきりと思い出せますね。でまたこのプログラムの開発のプロセスにおいてなんですけれども、スポーツ運動、健康に関する専門的な知識があり、またかつ設備施設等が整っている、我々立命館大学スポーツ健康科学部で、データの分析、これをすることでよりよくまた確かなものができるんじゃないかということで検証を進めてまいりました。で実際に、ね、非常に長い時間をかけてプログラムの更新をしていくことで、さらにどんどんと良いものができているんじゃないかなという、これら流れでですね、チャレンジタイムのプログラムを考え、そのプログラム内容がですね、体力テストの向上に本当に役に立つものなのかどうか、これを大学の方で、効果検証してきたと、こういう流れになります。
そんな歴史があったんですね。それなら有効に決まってますよね。
ありがとうございます。そうですね、あと、短時間運動の時間にですね、コーディネーショントレーニングというものの効果も合わせて現在検証もしておりまして、
はい、何ですかそのコーディネーショントレーニングって。
はい、そうですね、一言で非常に分かりやすく言うと、自分の体を本当に思い通りに扱う、 まあ、調整力を養うトレーニングのことをこのコーディネーショントレーニングというふうに呼んでるんですが、まあ、非常にさまざまな運動をする上での、まあ、まさに、ね、基礎となる力、こういったものがあのコーディネーションだというふうに言っていいのかなというふうに思います。
具体的にはどんなことをするんでしょうか。
はい、昨年度に効果検証していたこういった運動になりますと、まあ、例えばスカーフキャッチ、マリオネット、バランス、こんなような運動、まあ、3種類ほどを昨年度検証いたしました。まあ、スカーフキャッチというのはですね、まあ、風のない体育の中で行いやすい運動なんですが、例えばボールなんかでも代用できるんですね。まあ、ペアを作りまして、まあ、1人がふわりとこの空中をゆっくりとしたスピードで落下してくる素材でできたですね、まあ、非常に柔らかい軽い素材でできたスカーフですけども、これをまあ上に投げると同時にもうあの1人がですね、ペアのもう1人があの空中にあるスカーフをですね、地面に落ちる前にキャッチをすると、こんな運動になります。でまたマリオネットというのは、まあ、皆さんご存知の通り操り人形なんですが、まあ、腕を上下上下で動かしながら、足はですね、今度は閉じたり開いたりというふうなことで、上半身と下半身が違う運動を同時に行ったりするような、まあ、こういった運動になるんですね。つまりこれリズムに合わせて頭を使いながら体を動かしていくようなんですね。まあ、このスカーフキャッチとともにレベル分けがされておりまして、3段階ほどのレベルがですね、設定されている運動。一方でこのバランスの運動なんですが、まあ、これもやはりペアになります。ペアになって1人がこう地面に四つん這いになった状態で、もう1人がですね、合図とともにその四つん這いの子どもの下をこうくぐり抜ける。で、くぐり抜けたら今度は、その四つん這いの子のですね、上をこう飛び越えていく、飛び越しくぐりというんですが、連続的にこのように、20秒間これを繰り返していく、まあ、転倒しないようにバランスを保ちながらする運動、こういったものであって、動的なですね、動きながらのバランス能力を養う、こういう運動になっています。
はい、それは本当に面白そうですね。そして上田先生は体力向上プロジェクトが始まってから今までずっと関わっていらっしゃったんでしょうね。
はい、そうですね、あの先ほどあのご説明があったようにですね、本当にあの、まあ、立命館大学のスポーツ健康科学部は大友先生を中心にですね、あの、まあ、長期にわたって今関わらせていただいております。
そうなんですね。体力向上プロジェクトの初めの頃っていうのについては僕も初めて聞かせてもらいました。その頃は正直教師になって間もなかったので、これからいろいろな形で若い先生方とか、また新しく市内に来られた先生なんかに浸透させたいですね。そういえば新型コロナウイルスの影響もあって、3月に草津市のホームページにチャレンジタイムのすべての内容を教育委員会の方で掲載をしてくださっていましたよね。
そうでしたね。
はい、学校が休みになって運動がしにくくなった子どもたちに向けて何かできることはないかと考えて掲載しました。また、体力向上プロジェクトの委員長の大友先生からのご助言もあり、1週間のプログラム例を表にまとめて毎日少しずつでも実施しやすいように工夫しました。一時は草津市のホームページのアクセスランキングの1位になっていましたね。
それはすごいですね。
実はそこにも立命館大学スポーツ健康科学部の協力があるんです。
それはどういうことですか？
それはぜひ上田先生からお願いします。
はい、わかりました。草津市チャレンジタイムとですね、一緒にあの今ホームページに掲載していただいているあのインターバル運動の動画のことかと思います。もともとこの草津市チャレンジタイム、さまざまな体力を向上させるプログラムを考えてきたんですが、あのシャトルラン、20メートルシャトルラン、これ持久力を向上させるプログラムなんですが、なかなかやっぱり時間がかかるというようなことで、あのいろいろと検討をあの展開してまいりました。でその中であの昨年度の体力向上部の中 ですね、あの草津市チャレンジタイムの運動をですね、組み合わせることで、持久力を高めていくような、こういうインターバル運動について、ちょうど検討していたところなんですね。
はい、上田先生、インターバル運動っていうのは何のことですか？
はい、はい、ありがとうございます。あのインターバル運動というのはですね、運動と休息をこう繰り返しながら行っていくトレーニングのことなんですね。 まあ、元々は陸上競技なんかの中長距離ですね、まあ、ザトペックなんて古い方は昔の方は、ね、ご存知なのかと思うんですが、こういったところで、培われてきたトレーニングメソッドになるんですが、まあ、スピードを持続する能力向上で、さらには有酸素無酸素の持久力を向上される、まあ、することができるトレーニング方法になります。
へー、そうなんですね。
はい、まあ、ただ小学校1年生から4年生ぐらいまでの、まあ、低学年さんから中学年さんの子どもたちには少し運動強度が強すぎるのかなという、まあ、こういったことも議論検討しておりまして、まあ、今般に関しましては特に高学年のですね、5、6年生の子どもさんを対象に、立命館大学スポーツ健康科学として、ステップ1からステップ5までの、ね、動画制作を行いました。まあ、あまり制作にですね、費やす時間があまりなかったということがあるんですけれども、はい、また強度についてなんですが、まあ、非常にこう慎重に今議論しているのはですね、なぜかと申しますと、やはりしんどくなりすぎてですね、運動がもう嫌だ嫌いになっちゃう、まあ、こういった子どもをですね、産まないために、楽しく運動できるぐらいの強度でですね、ステップ1からステップ5の動画を、まあ、ぜひとも活用してほしいと、こういうことになります。
はい、ありがとうございます。私もこの後ね、草津市のホームページを確認して、このインターバル運動やってみたいと思います。
ありがとうございます。ぜひともお願いします。まあ、ただやりすぎには注意してください。
はい、
実は動画はインターバル運動だけではないんですよ。
そうなんですか。もしかしてこの流れはチャレンジタイムだったりして？
正解です。4月になっても休校が続いてしまって、子どもたちの体力の低下が深刻だというふうに心配をしていました。他の体育主任の先生方や草津市には体育主任のアドバイザーで専門委員という役割のベテランの先生方が今年度は2人おられるんですが、
はい、
その先生方も子どもたちの体力の低下が心配だというふうに言われていました。そんな中で教育委員会からチャレンジタイムの動画撮影はしたらどうかというお話をいただいて、急な依頼でもあったんですが、市内14校中13校の体育主任がもちろん3密を避けながら撮影時間を少しずつずらして集まりました。先ほど谷口先生のお話にもあったように、曜日ごとのプログラム例というものがありましたので、そのプログラム内容を動画バージョンにした感じです。子どもたちがその動画を見ながら一緒にチャレンジタイムをしている姿を想像して撮影に挑みました。ありがたいことに琵琶湖放送に取り上げていただき、新聞にもたくさん掲載していただきました。
あ、いやいや、それもスクープですね。それもぜひとも実践したいと思います。しかし3月から4月の短い時間でいろんな取り組みされてたんですね。
実はまだあるんです。
まだあるんですか。
はい、滋賀レイクスターズとのコラボダンス動画です。前回ダンス教室のことについて少しお話しさせていただきましたが、実は体力向上プロジェクトが始まってから小学校3、4年生のどちらかで市内の全小学校で実施しているダンス教室があるんですけど、そこでお世話になっている滋賀レイクスターズとのダンス動画作成企画が実現しました。
はい、
でダンス教室は毎年子どもたちが楽しめるようにチアスクールの先生が流行りの曲やテンポのいい曲を選んでくれていまして、今回は大人気アニメ鬼滅の刃のテーマ曲グレンゲだったんですね。
鬼滅の刃、本当に大ブームですもんね。
そうなんです。私もハマってしまいまして、紅白に歌手のリサさんが出られた時は存じ上げていなかったんですけどね。しかしですね、残念ながら著作権の問題がありまして、 YouTube 動画にはグレンゲが使えなくなったことが動画の撮影終了後に判明してしまいまして、別の曲に差し替えてもらいました。
それは残念ですね。
ですが今年度のダンス教室とか 運動会、中学校の体育祭にはデータを教材として利用してもらえるので、せっかくのこの取り組みを各学校で活用していただけたらと思っています。動画はセンターにレイクスターズのチアスクールの先生、その脇に小学校の先生が2人いまして、さらに草津市のマスコットキャラクターの旅丸とレイクスターズのマスコットキャラクターのマグニが出演しています。
そうなんですね。だとしたら今草津市のホームページに掲載されているダンス動画にグレンゲの曲を合わせるとぴったりと合うわけなんですよね。
その通りなんです。もともとはグレンゲの曲に合わせて撮影していましたので、コロナの影響で学校では授業実数の確保などこれから厳しい状況が予想されていますから、ぜひとも役立ててほしいですね。
はい、それも合わせて私もチェックしようと思います。草津市のホームページのどこを確認したらいいんでしょうか。
はい、ありがとうございます。 YouTube 草津チャンネルでうちでチャレンジというところがあるんですけども、その中にうち、はい、で楽しく運動しようというコーナーがありますので、ぜひともチェックをお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございます。しかし草津市のチャレンジタイムの全内容の掲載と立命館大学スポーツ健康科学部の作成の動画があり、チャレンジタイムの動画作成にダンス動画まで、ずいぶん盛りだくさんですよね。
実はまだあるんです。
まだあるんですか。
そうなんです。草津市チャレンジタイムが ZTV で放送されたんです。
やっぱりそれだけ PR されていると声がかかってくるんですね。
そうなんです。月曜日の動画から順番に紹介されました。そしてたまたまトップバッターに私が出ているので、県外の友達から実は連絡があったりしました。
いや、人気者、注目されてるんですね。
いやー、でもびっくりしました。また6月の16日から23日も放送予定なので、草津市の YouTube 動画と合わせてぜひとも活用していただけたらなというふうに思ってます。
はい、ラジオをお聞きの皆さん、草津市の体力向上アップ動画のご活用ぜひともお願いいたします。せっかくですからこの動画を少し聞いていただきたいと思います。月曜日、およそ6分30秒あります。音声で案内もしていますので、ぜひ一緒にやってみてください。
皆さん、こんにちは。これから草津市のホームページに載っている草津市チャレンジタイムを曜日ごとに動画で紹介します。みんなは長いお休みで運動不足になっていませんか。草津市チャレンジタイムを始める前に怪我をしないよう準備運動を十分にしておきましょう。1日5分、3種目を目標に体力アップを目指しましょう。月曜日の始まりは立位大前屈からです。
背筋をピンと伸ばして立ちましょう。息を吐きながら指先、手のひらを床につけましょう。息をゆっくりと吐きながら上体を前に倒します。おへそを見ながら顔を膝につけるイメージでやりましょう。完成のポーズは10秒保ちます。準備はいいですか。それでは始めます。始め。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。続いては真上投げの説明をします。休憩しながら聞いてください。
真上投げは柔らかくボールを持ち、手のひらを上に向け真上に投げましょう。
準備はいいですか。それでは先生たちと一緒にやってみましょう。よーい、始め。
手首のスナップを使って真上にボールを投げるようにしましょう。 高く上げることを意識するのではなく、肘を曲げずに投げるようにしましょう。また、投げる方とは逆の手で肘を押さえると大変やりやすいです。残り30秒、頑張って何度も何度も行いましょう。疲れてきても手首を頑張って使って肘を曲げないようにしっかり投げましょう。残り10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。続いてはリズム抱え込みジャンプをします。休憩しながら聞いてくださいね。
1、2、3のリズムでジャンプをしましょう。3の時に両膝を曲げて両手を抱え込みます。低学年は5回を1セット、中学年は7回を1セット、高学年は10回を1セットです。お腹と膝を近づけるようにジャンプしましょう。つま先が最後に離れるようなジャンプになるといいですね。それでは10回始めます。用意、始め。1、2、3。2、2、3。3、2、3。4、2、3。5、2、3。6、2、3。7、2、3。8、2、3。9、2、3。10、2、3。3種目終わりましたが、最後に片足跳びを紹介します。できそうな人は一緒にやってみましょう。
片足跳びは右に行くときは左足で跳びましょう。左に行くときは右足で跳びましょう。低学年は20秒を2回、中学年の人は30秒を2回、高学年の人も30秒を2回やりましょう。準備はいいですか？それでは先生たちと一緒にやってみましょう。よーい、始め。ポイントは軽く膝を上げましょう。背筋をまっすぐに伸ばして肘を軽く曲げましょう。お腹に力を入れてリラックスしましょう。残り10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。もう一度行います。休憩の間は屈伸や伸脚などをしてしっかりと足を伸ばすようにしましょう。それではもう一度いきます。よーい、始め。片足を使ってリズムよくジャンプをするようにしましょう。疲れてきても頑張ってジャンプをしてみましょう。残り10秒、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。
それではこれで月曜日のチャレンジタイムの紹介を終わります。この後の時間は散歩やジョギング、縄跳びやボール遊びなどお家でできる運動を考えて安全に行ってください。火曜日も元気に、えいえいお
ー。月曜日およそ6分半聞いていただきました。また火曜日からも順に紹介されていますので、ぜひ皆さんチャレンジしてください。
ありがとうございます。コロナの影響もあって、草津市での取り組みを活用してほしいという願いで PR しているのですが、 実は昨年度から学童保育施設にも PR を始めました。
お、確かに放課後の時間も運動する機会がたくさんありますもんね。
そうなんです。昨年の10月ですが、上田先生と学童の先生の研修会に行かせていただきまして、
はい、
草津市チャレンジタイムの説明をさせてもらいました。小学校での取り組みを学童の先生にも知っていただいて、放課後の時間に実践してもらえないかという願いを込めました。また小大連や市教委のように学童保育施設と立命館大学スポーツ健康科学部とのつながりについても考えています。
そうですね、あの10月に研修会行かせていただきました。まあ、学童の先生方非常にあの熱心に聞いておられたことを本当に今でも覚えています。またですね、このコロナ禍これ落ち着きましたら、まあ、うちの学生たちゼミ生も含めましてぜひとも連携をしていけたらなというふうに考えております。
いや、本当にたくさんの取り組みをされていてびっくりいたしました。健康都市草津がさらに健康になっていくこと間違いなしですね。皆さんの今後のご活躍にも期待しております。今回は小中学校体力向上プロジェクトについて3人の皆様にご登場いただきましてお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間パーソナリティディレクターの中島ひろえがご案内しました。スマートウェルネス草津目指せ健康都市、この番組は草津市の提供でお送りしました。